今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今日もって言いながらもう今夜9時半なんですけど、今日も残すところもう3時間ない状態なんですが、旅行に来ておりまして、全くね撮るタイミングがなかったっていう。そうだけど、スタンド FM も毎日更新をね、まあ一般メンバー、そうね、まあどちらとも関わらずとにかく毎日配信っていうのをまたちょっと復活させようと思って、今2週間ぐらい続いてるのかな。なので、何としてでもと思って今、旅行先のコテージから、ちょこっとだけ出て、車の中で収録をしています。3分で撮って戻るって家族に言ったんですけど、今日はですね、今めちゃくちゃこう外が寒いんで、富士山のふもとらへんなんですけど、めっちゃ寒いっていうところから、別にだからってわけじゃないんですけど、だったらこの前代いらないんですが、コールド、寒いということでコールドウォレットの話をもう 2,3 分でします。まあ仮想通貨系の話ですね。まあウォレット、仮想通貨暗号資産を管理するまあウォレット、デジタルウォレットですね。でそのウォレットっていうのが大きく2つに分けることができて、ホットウォレット と、コールドウォレットと2つに分けることができる。でホットっていうのは、常にこうインターネットに、接続されている状態っていうのかな。で一方でコールドっていうのはインターネットから、遮断してるような状態、オフライン状態なのがコールドって呼ばれるものですね。うん、でまあほとんどの仮想通貨暗号資産を管理するウォレットっていうのはホットウォレットですね。うん、基本的にはそうで、じゃあなんでコールドウォレットっていうものがあるかっていうと、その自分の仮想通貨暗号資産、資産をこう管理していく上で常にインターネットに接続している状態っていうのは、まあ、いろんなリスクが伴うわけですよね。まあなんだろうな、そのハッキングだったりだとか、まあなんだろうな、やっぱりその詐欺の何か承認っていうのかな、押してしまって自分の資産を引き抜かれてしまうとか、特定の NFT が盗まれてしまうとかっていう、まあ、そういう被害がね後を絶たないわけなんですけれども、まあ、そういったことも心得た上で、やっていかなくちゃいけないっていうところが、まあ、クリプトリテラシーって言われる、そういう知識とかね防御力を高めていくっていうね、もう2分半だやべえまあそういう中で、じゃあコールドウォレットっていうのは何なのかっていうと、まあ、オフライン状態で、結局その、まあ、管理をしていく。でこれ何を管理するのかって話なんですけど、秘密鍵と呼ばれるものですね。その、まあ、そのクリプトの世界でいろいろとこう、まあ、アクションをするときに一つ一つその承認をするわけですね。自分の方で今から、トランザクションというその取引の、なんだろうな、こういう取引を今からしますよ、いいですかっていうことを、はいっていう承認をするんですけれども、それを承認するときに秘密鍵というものが、まあ、内部では必要になっていて、その秘密鍵をホットウォレットで管理しているのかコールドウォレットで管理しているのかっていう話で、自分のその資産を管理していく上でコールドウォレットの方がまあそのリスクは抑えられる、まあ、要はそのネット環境から遮断しているオフライン状態なので、そのコールドウォレットの方で、何かこうネットに接続して、まあ、いろいろごちゃごちゃわちゃわちゃ操作をすればそれはリスクは出てくるんだけれども、例えば自分の資産を一方通行でコールドウォレットのアカウントの方にひたすら送っておくみたいな感じであれば、まあ大抵の場合はそのリスクというものはまあなくなるんじゃないか、まあ、完全にね完璧にそのリスクがないよっていうわけでは、絶対安全っていう話ではないんだけれども、ホットウォレットで常に管理してるよりもコールドウォレットで管理をした方がまあ安全だよねとされている。でそのハード、コールドウォレットの中には、いわゆるそのハードウェアウォレットと呼ばれるものと、まあ、ペーパーウォレットと呼ばれる、まあ、大きく2つなのかな一般的には、でハードウェアウォレットっていうのは、まあ、物理的にそのなんだろう、こうメモリースティックみたいなものがあって、そこで自分がこう操作をすることで、まあデジタル上のそのブロックチェーンのこうトランザクション取引のやり取りを、承認することができる、だから例えばスマホとかパソコンの方でじゃあ自分が NFT 買いたい、仮想通貨暗号資産をやり取りしたいという時にじゃあ承認しますっていう時に、そっちのハードウェアウォレットのこのメモリスティックみたいな方で承認の作業をしないと絶対に、そのトランザクション取引を開始することができないってことですね。だからそのハードウェアウォレット自体が、まあ、物理的に盗まれてしまうとかっていうことがない限り、まあまあそのリスク、自分の資産を失うとか取られてしまうってことは、まあ、なくなると。ただまあハードウェアウォレット物理的なものなので、それをなくしてしまえば当然 まあ、なくしちゃっ、そうね、なくしちゃった場合は、まあそのウォレットそのものを復元するシークレットリカバリーフレーズをちゃんと自分が、まあ紙ベースなりなんなりで、持っていれば、また結局そのハードウェアウォレットもね、復元はもちろんできるんだけれども、そうですね、まあ物理的にやっぱりまあ紛失してしまうとか、まあなかなか取られるみたいなことは日常的に周りにね、その仮想通貨暗号資産のことをそもそも分かってる人がどれぐらいいるかって話なので、あんまりその取られるみたいなことはないかもしれないけど、その紛失の恐れはね、どうしても物理的なものなので、もう5分半だ、3分で終わってない無理だ、この話を3分で話すなんて無理だ。そうで、そのまあまあコールドウォレットと呼ばれるものの中に、そのハードウェアウォレット、物理的なそういう、まあメモリスティック的なね、なんかそういうような感じで、秘密鍵を管理する場合、僕もそれは2つ持っていて、そっちにまあ例えばそのビットコイン、なんかをその、ハードウェアウォレット、まあ、コールドウォレットの中うちのそのハードウェアウォレットと呼ばれるものの、なんだろうな、方に保管をしているっていう状態です。まあ保管してると言ってもそのハードウェアウォレットの中にビットコインが入ってるわけじゃないから、そう、まあちょっとこの辺はね、概念がまあ若干難しいんですけれども、まあ特定のブロックチェーンに紐づく自分のそのウォレットのアカウントに、まあ特定のビットコインが、資産がそこに入っていると。でその資産を動かしたりなんちゃらする時のための、まあその鍵ですね、それの鍵の、なんだろう、まあその鍵だね、その鍵がそのデジタルじゃない、物理的なそのハードウェアウォレットと呼ばれる、デバイスの中に入っていると、いう話で、もう一つのそのペーパーウォレットっていうのは、いわゆるその紙に、リカバリーフレーズとかっていうものをこう書いておくような、ものですね。まあ一般的な、自分のウォレットの、まあなんだろうな、その入るための、復元するための、まあなんだろうな、まあパスワードみたいな、12桁から24桁なんですけど、まあ、それをこう管理するための、もう7分だ、3分で話せるわけがないということで、そう、今日はまあその仮想通貨暗号資産をとかね、 NFT とかっていうのを管理する上で、そのウォレットというのが大きく2種類あるよ。ホットウォレットと呼ばれる、まあ常にこうネットに接続されている状態、でも一方でコールドウォレットというオフライン状態の、ウォレットがありますと。まあそれぞれにね、まあ、メリットデメリットっていうものはもちろんあるわけなので、まあ、使い分けなのかなっていうところではありますね。ただやっぱりある程度その防御力を高めていくっていう上で、そのコールドウォレット、まあ、特にそのハードウェアウォレットと呼ばれる、僕はあのフランスの会社だったかな、レッジャー社っていう、ところの、僕はハードウェアウォレットを、使っているんですけれども、まあ、そういったこともちょっとこう知識としてね、知っておくっていう、ことも大事かなっていう、その知らなくてな、そのそもそもその選択肢を取らないっていうのと、知ってる上でそれを選択するか選択しないかではね、雲泥の差なので、まあそんなようなところで、またね、今年2025年、おそらくクリプト、まあ、ビットコインを中心に、かなりこういい相場というか、なんだろうな、こう価格が上がっていくとかね、まあ、そういうような、まあ、いわゆるクリプトサマーになっていくんじゃないかっていうところは思うので、まあ、その防御力っていうところも高めていきたいよねという、まあ、次回も込めて、そんな話を1月2日から、させていただきました。そして、3分で話すって言ったのに結局9分ぐらいになってしまいました。難しいですね、この話をまとめるのはね。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。寒い、部屋に戻って、寝たいと思います。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。それでは皆さん、今日もというか明日もかな、良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。